お金儲けと助けることっていうのは、はい、あの個人で考えれば分かるんですけど、それは可能であると。金を稼ぐために、はい、で良いことをしてお金を、良いことをするためにお金を稼ぐのか、はい、でやっぱり全然違うんで、はい、でこっからレベルでもそれって可能だと思うんですよ、はい、うん、で個人でもそれは可能だと思う。でそれが日本人の生きる道と思います、
はい、経済と安全保障ですけど、まあ、経済も大切だ。でもお金も理念なくお金儲け、お金儲け走っちゃうからおかしくなっちゃうってことですね。
だから、はい、あの今のアメリカって、はい、民主主義人権とか言ってるんですけど、はい、全世界の人が、はい、いや実は金儲けなんじゃないのって、はい、要するに新自由主義って言われて、はい、要するにグローバル化しましょう、 TPP しましょうって、で結局自分が稼ぎやすいように
自分だけの金儲け、
うん、だから、うん、その金を儲けるためにの民主主義であり人権であり、はい、要するに金が一番上にあって、はい、その下にその他の価値観があるみたいな、
は
い、
実はアメリカにも理念がなかったってことは世界の人は気づき始めて
る、うん、だから、はい、やっぱりスノーデンの話とか聞いたら、はい、あれ言論の自由とか言ってるけど、はい、あるいはそのプライバシーとか言うけど、はい、そんなんなくって、はい、こっそりやってたじゃん、中国とロシアと変わんないよねっていうふうにみんな思っちゃってるんで、はい、あのアメリカを当ててるわけですよね、はい、で中国のこと言えないし、はい、ロシアのことも言えないじゃないっていう、はい、うん、だからそれが本質だと思うんです。アメリカの本質は要するにお金が一番上にあって、うん、その下にそれを民主主義とか人権とかそういうのを使って自分の目的を達成していく、うん、で目的というのは要するにお金儲け、
まあまあ、そうイデオロギーを全部使って利用してたわけですか、
うん、そうだから、はい、X 氏が言った言葉に、はい、イデオロギーというのは支配者が大衆を支配するための道具であると、うん、だから信じてはいけないという言葉が一発でずっと残ってるんですけど、要するにアメリカは民主主義、グローバル化しないといけない、貿易の自由化をしないといけないとか言いつつ、実は自分が金儲けしたようにやってると。
最初資本主義が最初なんか独裁の方がいて、その、まあ、民主主義がいいよっていうイデオロギーは、まあ、みんな夢を持って、はい、そのアメリカとか、まあ、イギリスとかまあ、どんどん台頭してきたと思うし、でやっぱりその資本主義が強くなってきて、その共産主義マルクス主義ってまあ素晴らしいじゃないかということで、うん、ソ連も台頭してきたと思うんですけど、
はい、
どっちもちょっとまあ、民主主義は素晴らしいけど、まあ、ちょっとどっちもちょっと色あせてきたなっていうのが今全世界のある程度ムード で、ね、うん、まあ、それに変わるような、なんかこうその民主がその何ですか、夢を描けるような
夢が多分ないんですよね。
なんかこうムードが、うん、できてくればなっていうのはあって、新たな価値観っていうのを作り出そうとしている動きっていうのはすごく感じますけど、
あ、
国家のサイクルは春夏秋冬で考えようとかってどっかの本で読んで、
はあはあ、
で北野さんの時はライフサイクルなんですけど、衰退で終わっちゃうんじゃなくてまた春が来るのかなっていう感じが、
これはね、世界の歴史を見ると、はい、同じような春は来ない。
あ、同じような、
うん、例えば、はい、エジプト行ったんですよ、はい、エジプト行ったらピラミッドが立ってて、はい、未だにピラミッド、
はい、
4000年前もっと前だっていう人もいますけど、はい、その時にピラミッドを建てられたエジプト人でも、今のエジプトってピラミッド多分建てられないと思うんですよ。
あれすごいですよね、うん、今の経済力じゃ建てられないですね、
うん、技術もないだからその時ってエジプトが、まあ言ってみれば世界というか地域の中心だったわけです、はい、でギリシャとか、うん、イタリア、ローマとか、はい、一時期世界の中心になった国ってありますけど、まあ、これはちょっとナーバスな話ですけど、一度春みたいになってそこの地域の中心になったら戻んないの、
うん、で日本に立ち戻って考えた時に日本の春っていつになるんですか、うん、
これは難しいですけど、なんか 世界が自由で平等でな方向に私は向かっていると思うんですけど、実際そうだと思うんです。例えば昔は黒人奴隷をアメリカは輸入してそれを合法的に持つことができたじゃないですか。あるいはあのアメリカのネイティブの人たちを大虐殺しても全然平気。一方でその神のもとに全ての人は生まれながらにして自由で平等でとか言いながら黒人奴隷をこき使いインディアンを虐殺しとかってやってましたよね。それで日本は要するに自由と平等の世界を作っていくっていうなんかそういう方向性を見ると、日本は要するに平等な世界を作るときに貢献したと思うんですよ。それは何かというと、要するに日露戦争に勝ったっていう話。だからその時って全世界のほとんどは欧米あるいはロシアの植民地で、要するに白人が支配してたわけですよ。で日本は唯一その非白人有色人種で近代化を成し遂げたと。それだけで終わるのかと思ったら、中国に勝ったのは有色人種同士だから、それはいいとしてですね、でも世界最強の陸軍国だったロシアを破ったって、あれで一気に世界は要するに平等への希望っていうのが出てきてたと思うんですね。で今は昔オバマさんって白人と黒人のハーフで150年とかそのぐらい前に生まれてたら、奴隷だったわけですよ。それが今大統領になっていると。でも元々出せばそれは要するに日本が日露戦争に勝った、それから徐々にその植民地がどんどんどんどん独立していった、そういうことで日本は歴史的な役割を果たして、で日露戦争の頃がピークで、その後第一次大戦がそこがピークで、でその後ガーン下がって、でまた上がって2回目のピークが来てまた下がって、
日本って春夏秋冬で生きているような気がするんですけど、
そういう風にも見れますよね。だから日本はまだ要するに世界的な影響力を得た期間っていうのは本当に短いか。やっぱりアメリカ型の貧富の差がぐわーん開いた、もう資本家のために存在している、要するにそんなもん能力のないやつはどんどんクビにしちゃえばいいとか、そういうのを変えられる国っていうのは他にあるのかって言ったら、多分ないと思う。で中国だって貧富の差はすごいですし、ロシアもすごいですし、だから日本が多分その辺で目覚めて、
ある程度価値観を提言できる立場にあるわけですよ。
そうだから日本のようにやった方がいいんじゃないのってみんなが思い始めたら、もう一回春が来る。
そうですね、ムードとしては冬になってるような感じがするんで、ムードが変わったのって2011年 の、その大地震の前は秋だったと思うんですけど、その地震があってからムードが一変したんですね、日本の中で、一気に冬になった。
あ、そうですか。
日本に住んでた、全然ムードが変わったんですけど、やっぱりその秋と冬と全然変わったんです、1日にして。日本の中で20年ごと春夏秋冬来てるっていうふうに考えるとすると、その80年前160年前何があったかなって考えると、160年前は黒船あった、80年ぐらいはその日中戦争始まってる時と、ちょうどその冬になる時期っていうのが重なってくるんで、また20年、その春夏秋冬っていう考え方でいくと、また20年で春が来るようなサイクルにはなってくるのかなと。
今は冬なんですか。
今冬だと思います。じゃあこれから生きてて、日本の中で生きてて、
これから20年冬みたいな。
そうですね、2020年ぐらいまで冬のような感じ。いや、その理論でいけばですけど。
でその後春が来ると。
はい、で冬の時期っていうのはその何ていうんですかね、その価値観が芽生え出す時っていうふうに言ってて、それは例えばその春に生まれた人とか、その季節に生まれたごとに人ごとにその役割が違うみたいで、 うん、その、まあ、冬の時代っていうのはあのよくわかんないですけどその、うん、預言者っていう預言者っていうか言葉を上げる人っていうかその、うん、戦争の前だったらこう中村天風が日本の世界の中で預言者っていう感じで、うん、その、うん、松下幸之助とかにあのいろいろいろんな他の東郷平八郎とかいろんな方にこう教えをやって、うんうん、で今度 春の時代がその戦後の復興があのできたというふうな見方もできるらしい。
じゃ あの第二次大戦の前は
冬の時代、日中戦争から太平洋戦争は冬の時代というのと、今多分新しい価値観が日本の中で芽生えてきている時なのかなっていうのは、うん、あの感じはしますけど、そこの中でもしかしたら中村天風みたいな預言者みたいな人が、うん、預言者あのそのリードしていく人がどっかでいるのかもしれないですね。で、うん、そこで勉強している人が徐々に出てきている、
はいはいはいはい、
別にその白人がすごいというかその白人があのその、うん、支配していた世界大きくって言いますけど大きく見たら元はやっぱ、はい、まあ、インダス文明があったりエジプト文明があったり、うん、白人以外の人が盛り上がって中国文明、はい、中国が盛り上がってでその産業革命があってからあの白人が盛り上がって、
はいはい、そうですよね。
でなんでその別にずっと白人だけじゃない、
うん、だからやっぱりこれからアジアの時代、はい、それは間違いないと思いますね、うん。ただ中国はやっぱりその時代遅れの一党独裁では、うん、あの世界の中心にはなりえないんで、うん、やっぱりどっかで民主化しないとダメだなと思います。で民主化して多分ロシアみたいにガタンと落ちると思うんですよ、うん、でその後、うん、まあプーチンみたいな男が出るのか分かんないんですけど
民主化できますかね。
いやだから、うん、あの強制的っていうか、うん、共産党の一党独裁の正当性っていうのは要するに、はい、共産党の一党独裁の方が経済うまくできるよねっていう、うん、それだと思うんですよ、はい、じゃあ他の面はどうですかって、はい、そういう一点だけいいのは、うん、ほら共産党の一党独裁のおかげであの世界で一番成長しているよってそういうことだと思うんですね、うん、ところがもう それももう終わりに近づいてて経済が低成長になった時に責任を転嫁できないじゃないですか、うん、で日本だったら民主党ひどかったらまた自民党ってなるんですけど、うん、共産党の一党独裁の場合は革命しかないですよね、うん、だから一党独裁を維持できない、はい、できないんじゃないかなと思いますね、
うん、本当にもうフラストレーションが溜まってますね民衆の中で、
うん、
どこで爆発するかというと。
でもその後多分中国は沈んで、はい、沈んであの春夏秋冬じゃないですけど、うん、また復活してくる、
はい、
でまた今度復活してきたら、うんうん、多分もっと強力になる、
うん、
その時にもうちょっといい国になってほしいというか日本に対して、
はい、
あの変な要求しない国になってほしいっていうと思うんですけど、で結局アジアの時代になっていくと思います。
健康のことも考えるもそうですけどあの、まあ、物理学でエントロピーの法則っていうか、
はいはい、
楽な方に流れていく、自身にその本質っていうのは無理がない状態だと思うんですよ、
うん、
だからその黒人奴隷だったり、
はい、
あのまあ、差別民主差別だったり大きい目で見るとその社会としては無理がある状態だと思うんですね、うん、それが無理がない状態に流れてきているのかなっていうのは大きい目で見るとちょっと分かるんですけど、そういった意味で一党独裁ってのはちょっとある分無理があるんですけど、
そうですよね、
やっぱりその民主主義の中でうまく社会を回していくためには僕ら一人国民一人一人が自立した人間というか、
うん、
成長した人間になっていかなきゃいけないかなっていう感じがします。
まあいつも同じこと言うんですけど、
はい、
あの日本はあの戦後まあ、ほとんど70年間、
はい、
ずっとアメリカの保護下にあってですね、
はい、
安全保障は全部アメリカに任せて、はい、うん、まあ、そこそこ幸せに暮らしてきたと思うんですけど、
はい、
もうそういう時代は、うん、あの終わりますよと、うん、終わったらどうするんだっていう話 で別にアメリカと喧嘩しろっていう話じゃないんですけど、終わったら強制的に日本はもう自立しなきゃいけない時代が来るわけですよね、
はい、
で実際にもう中国はアメリカが弱くなってきたのをいいことに尖閣取ろうという意思を見せたらアメリカはどう出てくるのかなっていうふうな探りを入れているわけです、ね、でもしアメリカが出てこないぞっていうことが分かれば 尖閣取っちゃえと、うん、でもう断言してるのを日本には沖縄の領有権もないって言ってるんで、はい、じゃあ沖縄も取っちゃえと、はい、そういうまた戦国時代みたいな時が来るんで、はいはい、で今までみたいに平和ボケして私たちやっていけないんで、はい、自立していかないといけないと、はい、その日本の自立は、はい、私たちが自立することから始まるんで、はい、まず私たちが、はい、自分の人生に責任を持つことから始め、
あ、そうですね、
うん、はい、そうですね、私が、はい、私がやるんだと、
はい、主語が全部
そう
愛になって、
主語が私、はい、私が、はい、私の人生に責任を持つ、はい、私が家族の人生に責任を持つ、はい、それが大きくなって、はい、私が日本の自立に責任を持つ、実際じゃあ一人で日本自立できるかって言ったらそんなことできるわけないんで、はい、でも日本を自立させましょうよという人がいなきゃいけないと思うんですよ、だけど、はい、自分がだらしない生活してて、はい、自分を自立させしましょうよって言っても、はい、説得力ないんで、はい、まず自分から始めましょう、はい、それですね、うん、だからそういうもうアメリカには頼れない時代が来ていることを、はい、ぜひ悟っていただいて、はい、そして私から始めると日本の自立を、
そうですね、
そういうことを皆さんにぜひ、
もうすっぱだかでもう丸腰でもう戦場にこう投げられる日がすぐ近くまで来てるんですよね。
そうならないように、
そうならないように準備しないと、
そうです、ね、
ある程度はやっぱりそのしっかりと準備してそういったところに立ってなきゃいけない、もともとそういうところに立ってるわけなんで、まあ、保護があったからっていうだけですよね、
はい、
それがいつまでも続くわけじゃないってことを僕ら知らなきゃいけないし、まあ、それはいい意味で僕ら国民一人一人にとってすごいいい成長の課題になっていくなっていうのはあります。
チャンスです、
チャンスですね、
はい、
今日は長い間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今日はモスクワ在住の国際関係アナリストの北野義則さんにお話を伺いました。で、私が健康獲得への道の中で、特にお伝えさせていただきたいことは、結局体の声を聞き続ける、そうすれば健康への道が開けるということなんですが、体の声を聞き続けることで気づいてほしい、いただきたいことっていうのは何かっていうと、やはりその自分自身はその体によって生かされているか、まあ、依存状態にある、相互依存状態にあるっていうことを気づくっていうのが最終的にはその人としてこう自立につながっていくものだと思います。で、自立っていうことを意識するっていうことが人間としての成長する段階ですごく必要だと思うんですが、それは人の健康を考える上でも、その国全体を考える上でも同じことだと思いますので、私たち一人一人が急にその明日から外交のことどうしようかとか考えても、それはちょっと手順として違いますので、まず私たち一人一人が、自立っていう意味、相互依存っていう意味をしっかり、まあ、捉えていくっていうことを毎日繰り返していく中で、そういう輪が広がってくれば、その日本の中でその自立のムードが広がってきて、こう世界に対していいアピールができてくる、その世界に対してその空気を読めないようなことをしないで、世界の人たちにいいアプローチができるんじゃないかなと思います。だから結局はやっぱその体を考えることとその政治を考えること、本質的には本質のところでは同じっていうことをまあ、今回のお話の中で感じていただけたらなと思います。まあ、皆さんの 中でもし何かの参考にしていただけましたら幸いです。今日はどうもありがとうございました。